AD476 年に終わって、まあ、主にゲルマン民族に滅ぼされますけども。そして、まあ、古代世界が終わって中世に入るっていう形になってるんですね。はい。で、共和制ローマっていうのはですね、先週やったんですけども、王様が追い出された後に、ルキウス・ユニウス・ブルータスという人物が、初代の執政官、まあ、いわゆる指導者になりました。で、以後ローマはいかなる人物であろうと、王座につくことは許さないで、どんな人であろうとローマ市民の銃を犯すことはできないと。以後は王に代わる最高位者として、1年ごとに市民集会で執政官が選ばれ、しかも2人なんですね。独裁しないように。これ以降というものは、ローマというのは、1年ごとに選ばれて、法が、個人よりも法が支配する国家になった。まあ、法治国家のいわゆる原型みたいなものがローマの中に見られることができます。で、人間の行動原則を哲学に求めたギリシャ人がいて、宗教に求めたユダヤ人がいて、法律に求めたローマ人がいたというふうに、この、塩野七海さんという方が言ってるんですね。まあ、我々の、まあ、行動原則というものが何かということをですね、まあ、考えてみるといいかなというふうに思います。でですね、これは実は先週やった内容で先週の復習になりますけども、ローマはですね、本当に都市国家としての小さなローマから始まってですね、だんだんだんだん領土拡大して、ついにローマ共和国がイタリア半島ですね、いわゆる今のイタリアの部分を占領するようになりました。その後、このローマ共和国は地中海世界の覇権をかけて、その当時のですね、フェニキア人の植民地であるカルタゴっていう植民国家と戦うようになりました。これがポエニ戦争と言いますね。3回にわたるポエニ戦争があり、そしてこのローマ共和国は、まあ、ハンニバルなどですね、非常に強い敵もいたんですけれども、最終的にはハンニバルなどを打ち破って、カルタゴを下すようになります。そしてポエニ戦争でカルタゴを滅した後は、ローマは地中海世界を自分たちのものとして、地中海は我らの海というふうに言われるようになったんですね。このようにしてローマがどんどんどんどん大きく成長していきました。しかしですね、この、先ほど言ったカルタゴに出てきた、カルタゴの将軍のハンニバルはこう言ってるんです。どんな超大国といえども、長期にわたって安泰であり続けられないと。国外には敵がいなくても、国内に敵を持つようになると。外からの敵を寄せ付けないとしても、体の内部の病気に苦しまされるのに似てるんだと。で、後にローマでは、ポエニ戦争の勝利に伴う社会構造の変化に適応できずに、内乱の一世紀と呼ばれる混乱の時代が訪れることに、なりました。まあ、それが今日の内容になるんですね。はい。で、ポエニ戦争後の内容を今日はちょっとやっていきます。で、その後いろんな問題が起きたんですね。どんな問題かというと、まあ、領土がどんどん広がっていって、拡大する中で、この海外の属州と言われる植民地を守るための常備軍が必要になったんですね。徴兵制ではもう足りなくなったというのがありました。また、元老院議員にならないで、経済活動に専念する資本家の登場、つまり、ビジネスマンが力を持つようになってきたってことがあるんですね。政治家だけではなくて。また長期の戦争で疲れて苦しんで疲弊している中小農民が無産市民となってまるでホームレスのようになりローマの大都市に流入してきたと。4番目イタリア半島の様々な都市が台頭しローマの支配に不満を持ち始めるという形で、まあ、様々な内側の問題が出てきたということですね。こんな状況でですねこれらの問題を解決するいくつかの人々が出てきました。で、最初はこのグラックス兄弟と言われる人が出てきて、この兄弟がですね、没落した農民の再建のために、大土地所有者が不法に占拠した土地を回収して、まあ、無産市民に与えようとしたというのがあります。で、彼らは BC123 年に五民館と言われる、この民衆の立場を守る人々のその役割に当選して、騎士に優位な改革、植民都市建設、ローマ市内の穀物配給など、まあ、無産市民が喜ぶ政策を掲げたんですけれども、その当時のまあ特権、まあ、特権階級っていうんでしょうかね、元老院議員たちの強硬の反対にあって、改革が挫折してしまいます。さらに、BC121 年に元老院最終勧告というですね、 つまりこのルールに従わないとあなたは国家反逆者になるという、まあ、非常に厳しいそのような、この勧告を元老院議員が出して、それによって彼らは民衆のリーダーとなったグラクス兄弟は国家反逆者のレッテルが貼られて殺されてしまうと、まあ、志半ばでグラクス兄弟は殺されて死んでしまうんですね、残念ながら。はい。でこのような中で後に出てきた人物がガイウス・マリウスという人ですね。彼らは軍政改革を行い、職業軍人が彼をとして生まれました。で書いてあるのは、失業者問題が不死の十字架解消しきれない問題であることは、その理由が失業とは生活手段を失うだけでなく人間の存在利用しないことにつながったと。グラクス兄弟は農地を与えて植民都市を建設して公共事業でそれを解決しようとしたんですけども、死んでしまったんですね。マリウスはこれらの失業者たちを軍隊に吸収した、つまり職業軍人として彼らを用いることによって、まあ、彼らのアイデンティティと彼らの生活を回復させようとしたというのがあるんですね。はい。そういうのがありました。で、次に出てきた人物はですね、この民衆派と言われるものに対する罰族派のルキウス・コルネリウス・スラという人物ですね。で、先ほどこの軍政改革を行ったマリウスというのは民衆派って言われました。でそれに反発する保守的な元老院貴族たちですね、民衆派に対する貴族たちのことを罰族派って言われたんです。そのリーダーとしてマリウスの副将として活躍したスッラという人物が台頭して、この国家がですね、民衆派と罰族派の内乱に発展するようになったんですね。で、BC81 年に、スッラが勝利して、彼は、執政官ではなく独裁官、ディクタトールっていうんですね。英語だとディクテイターって言うんですけど、に就任して改革を実行しますね。で、彼は権力を握るとですね、民衆派のマリウスを粛清したんですね。つまり、まあ、彼らはこの武力で、弾圧する、まあ、恐怖政治の元祖のようなものになったんですね。自分に忠実な軍団を動かして政権を奪う方法、つまり軍事力による権力を手にする、まあ、悪い洗礼になってしまったというのがありました。はい。で、この処罰者名簿にはですね、このマリウスの義理の甥だったユリウス・カエサルもいたんです。で、彼は危うく殺されそうになるんですね。しかし、まだこの時彼は18歳で、スーダの支持者果てはローマで尊敬されているウェスタの巫女からまでも除名嘆願が相次いで、スーダもしぶしぶこれに同意すると。その時スーダは、君たちにはわからないのかね、あの若者の中に多くのマリウスがいるということを語ったと伝えられている。つまりその、非常にこのスーダという人物はまあ独裁者になったんですけども、この、カエサルという人物が若干18歳ながらも、ただものではないということを、まあ、うすうす気づいていたという人が見る目がおそらくあったなと思われますね。はい。で、この後はですね、このカエサルではなく、また、偉大なる将軍としてポンペイウスという人物が出てきます。ポンペイウスはローマのアレキサンドロスという別名を持っている人で、彼もスッラが率いる罰族家の武将として活躍したんですけども、まあ、無意無感ながら、スッラのために戦い、民主派を次々と破るんですね。で、BC71 年にはスパルタカスの反乱を鎮圧し、スッラが廃止していた五民官職と、騎士階級から奪っていた裁判権を復活させるんですね。で、BC70 年にポンペイウスとクラフスという、まあ、金持ちなんですけども、彼が執政官に就任しました。彼は非常に武力に対して、戦争に対しては才能があったんですね。で、このその当時ですね、地中海世界に海賊がのさばってました。で、海賊がいると、もう普通に貿易とか、船の運航ができなくなっちゃうんですね。で、いかにして海賊を討伐するかということで、BC67 年に、海賊討伐のために以下の法案が提出されました。で、当時ヘラクレスの柱と言われていたジブラルタル海峡の東、海岸から400スタディオンの陸地を支配する権利、15人の副官を任命する権利、国庫及び徴税受け負い人の有志から希望するだけ戦費を使用する権利、200隻の軍艦を与えるとともに、兵士と漕ぎ手の募集を委ねると。で、これはつまり、 もう国のお金を使って軍隊も自由に使ってあなたの好きなように軍隊とお金を動かしていいと、これインペリウムと言われるんですね。でこの法案はすごく反対されるんですけども、ポンペイウスの支持者たちによって可決されてしまいました。つまりこのあまりにもこの強大な権力をポンペイウスに与えるということですね。これで常備軍が、軍備が2倍になり、ポンペイウスは500隻の軍艦に12万人の重装兵と5000の騎兵を率いるようになると。つまりこれぐらいの非常に大きな力、インペリウムというこの、軍事指揮権のことですね。これを持つようになりました。このインペリウムという言葉が元になってエンペラーになりました。エンペラーって皇帝の意味ですね。はい、でエンペラーの語源は、軍事指揮権を意味するインペリウムなんですね。でその後ですね、BC66 年にこの海賊討伐が終わった後に、5民間のガイウス・マリーニウスが、今のそのままの海軍を保持したまま、ポンペイウスに、このトルコのですね、ショアジアにあるミトリダテス王、ティグラネス王の討伐をやってもらえないかと。海賊をこの征伐した後、この、ね、この別の王国の王様を討伐してくれないかと。征服してくれないかと。これもこのポンペイウスがですね、与えて、この強大な指揮権が与えられることを元老院議員が反対したんですけども、しかし、民衆の暴力を恐れた元老院議員によって法案が可決され、結局これによってまたポンペイウスはこの国を討伐してなりました。つまりこのように、陸地海上支配権、国家予算の使用許可、軍隊編成、将軍の任命許可、まあこれは3年の期限付きとはいえ、ローマ皇帝の原型になる、そのようなシステムのもとになっていたんです。はい。で、このポンペウスはですね、この BC64 年に、世界征服者とオケアノス、オケアノスの全州に足跡を残したいと熱望して航海に向かうと。ボスポロス海峡で守備隊を置いて、自らはミトリダテスを追撃したと。その後、シリア、ユダヤを制圧し、これをローマの属州としたと。周辺の次国々を次々と征服し、ローマの従属国とした。その家来たちは、ポンペイウスの家来のような存在となった。つまり、ポンペイウスは偉大なこのですね、軍事的な才能を持って、次々とローマの周辺にある国々を支配して征服していったんですね。世界征服者のようになった。で、その当時はですね、まあ、もちろんアメリカなんていうものは、ないんですね。見つけられてないんです。アメリカもオーストラリアもないんです。なので、この図がその当時の世界地図ですね。まあ、ヨーロッパはエウロパと言われていたんですね。で、北アフリカも南アフリカとかそっちまでわからないんですね。なので、リュビアと言われてました。リビアになる北アフリカ。そしてアジアと言っても中国とか日本なんて見つかってないんですね。なので、この短いこの中、アラブの中近東ら辺。がアジアと言われていて、この周りを海が囲んでいて、この周りの海のことをオケアノスと言ったんですね。オケアノスっていうのがまあ英語のオーシャンの言葉の元になりました。まあ、そのように、ポンペイウスは非常な才能を持ってこのですね、国々を治めていったんですけども、しかし、偉大なるポンペイウスは歴史家ブルクハルトのように偉大な一人の人物になれなかったと。ローマ史上の偉大なる個人にはポンペイウスではなく別の人物がなることになると。いうことで、そのポンペイウスの後に出てきた人物が、このユリウス・カエサルという人ですね。英語ではジュリアス・シーザーと言います。でドイツ語ではカイザーと言い、ロシア語ではツァーリと言い、全部皇帝を表す言葉の語源になったのが、いわゆるこの古代だけでは中世、ね、近世の皇帝を表す言葉になったのが、ユリウス・カエサルという人物です。で、まあ彼に関しては、いかなる軍隊に、軍隊引きようとも勝利しただろうし、どんな国に生まれても指導者になっただろうと。モンテスキューという人だったんですね。指導者に求められる資質は次の5つであると。知性、説得力、肉体上の耐久力、自己制御の能力、持続する意志。カエサルだけがこれを持ってたと。イタリアの教科書に載ってると。ローマが生んだ天才であると。ドイツの歴史家。抜群の闘争力、素晴らしい寛容性、享楽好きと知識欲と燃えるような野心。を見事に調和させた多才多能というふうに、エドワード・ギモンという歴史家が、まあ、あらゆる意味でいろいろな形で言われている人なんですね。この人物は。 いろんなことを言われてますけども、彼は BC100 年に帝王切開によって誕生したんですね。で、皆さん、でも帝王切開ってね、もちろん言いますけども、その帝王は誰かと言うんですけども、これはラテン語でセクティオ・カエサリアって言うんですね。なので、帝王切開の帝王は誰かというと、これはカエサルのことなんですね。はい、もともと。私、ね、帝王切開って普通に言いますけど、その帝王とカエサルのことなんです。で、彼は最初はですね、とてつもないこの浪費家であり、女たらしとして有名だったそうなんです。借金は天文学的で、BC61 年に、前法務官としてヒスパニアを向く前に、カエサルが高飛びすることを恐れて出発を妨げたため、カエサルは最大の債権者クラスス、まあ、クラススというのは大金持ちですね。まあ、いわゆる、今でトランプ大統領、トランプさんみたいな感じですかね。泣きついて債務保証してもらい、認知に出発したと。この、塩野七海さんは借金が少額のうちは債権者が強者で債務者は弱者だが、額が増大するや、この関係は逆転するという点をカエサルはついたと言ってるんですね。つまり、カエサルが破産してしまったら、たくさんのお金を貸したクラススとしては大変なことになるので、債権者クラススはカエサルを全力で支えるようになると。さらに国家予算級に至った借金の理由として、愛人たちのプレゼント代があると言われている。で、自ら選んだ高額な品を女たちに送ったと。で、女たちは嫉妬もなく、つかみ合いもなく、列を作って順番が来るのを待つかのように、おとなしく愛人になっていったと。まあ、非常に面白いことが書いてあるんですけれども、まあ、そんな人物であったと。ただ、彼が40歳になると、この世界が彼を中心に回り始めると言われてるんですね。で、BC60 年に、カエサルはヒスパニアから帰り、執政官に立候補します。で、ポンペウス・カエサルの仲介によりクラスと和解し、ポンペウス・カエサルに協力し、第一次三島政治というものを成立するんですね。それは、偉大な将軍であるポンペウスと、大金持ちのクラススと、まあ、非常に民衆から人気があったカエサルがですね、この三人で国家を動かしていこうという、まあ、密約みたいなもんですね。これが第一回三島政治と言われました。公ではないんですけど。まあ、この元老院の反対のためにここには達成できなかったものを三人で団結してやっていきましょうっていう、そういうことなんですね。これが第一回三島政治です。で、この後、カエサルはどのようなところに向かっていったかというと、ガリア征服戦争というものに行きます。これは何かというとですね、これはガリアというのはその当時の西ヨーロッパのことですね。はい。で、その後が、それがガリアと言われる章なんです。で、ガリアを知ることはその後千年のヨーロッパを、意味を知ることと同じであると。カエサルのガリア戦争っていうのは、西ヨーロッパの歴史を大きく左右するものになり、BC58 年にカエサルは執政官の資格、全執政官の資格で、ガリアの属州総督に就任し、彼は自分の武力によって、次々と西ヨーロッパのガリア人を征服して、自分で領土をどんどん広げていくんですね。ヘルエティ族の抑圧を抑えた後に、翌年には、ガリア北東のベルガエ人、ベルガエ人ってベルギーね、ベルギーから参加されていらっしゃる方もいますけども、この、まさにガリアなんですね、ベルギーは。その、ガリア北東部のベルガエ人というのがベルギー人の始まりです。諸部族を制圧しました。はい。で、その後はですね、この、カエサルはですね、BC50 のゲルマニア、まあ、ゲルマニアというのはジャーメンでドイツですね。ドイツのガリア進出を退け、ライン川防衛線を作ったんです。まあ、ローマ帝国滅亡に至るまで、このカエサルのその国家に対する思想というものがありました。で、その思想は何かというならば、川が国境になるんだということですね。川が国境になるのがいいと。これはカエサルの考えだったんです。で、それによってこのライン川とドナウ川ですね。ドナウ川が、この国境として使われるべきだというふうに彼は考えました。で、BC55 年及び、すいませんね。BC、ごめんなさい。BC55 年及び54年にブリタニア、さらにイギリスに遠征したんですね。で、ここで実質最初にブリタニアに軍を率いて攻め込んだのがカエサルだったんです。 で、これでカエサルは戦闘に勝利を収めて原住民の支配者になりました。そして、彼は未開のブリタニアを明らかにしたと言えるんですね。で、BC55 年8月26日は大英帝国の歴史の始まりであると、チャーチルは言ってるんです。これどういう意味かというならば、これはですね、このドイツがですね、まあ、いわゆるライン川防衛線を築いて、そしてそこではまだあなたたちは何も知らない原住民だったんじゃないかと。しかし先にイギリスがローマ帝国に入って、先に文明化しましたよという、つまりこの自慢みたいなものですね。つまりこのイギリスが文明国家になったけれども、ドイツはまだまだ時代遅れじゃないかということを、その時第二次世界大戦でナチスと争っていたチャーチルが、まあこのドイツをまあある意味、ですね、馬鹿にするような形で言ったということなんですね。はい。で、BC52 年はガリア将軍のベルキン・ゲトリクスとのアレシア包囲戦を行いました。で、この最大の戦いは52年にアルフェニ族の族長ベルキン・ゲトリクスの戦いだったと。この時はほとんどのガリア部族が対抗したんですけども、カエサルはアレシアの戦いでこれを下したと。これらの遠征によって、カエサルはガリア全土をローマの属州としましたと。で、このようにして、いわゆる西ヨーロッパがローマ世界に組み入れられたと。イギリス、フランス、ライン川までがローマ世界に組み入れられたというふうになったんですね。このようになりました。はい。ちょっとすいません。ちょっと1分だけちょっとお待ちいただけますでしょうか。ちょっとすぐ戻りますので。